今日詩編の第3編ですね。この第3編はこの前に言いましたが、第1編は全体のいわば総論的なものがあるわけですね。で、第2編は詩というには非常に馴染みのにくいですね、一見何を言いたいのか分かりにくいようなことであったのですが、これは全世界を様々な力のものが支配しておると、どこにも神の支配とか見られないような中にあってですね、神が一切を支配されていると、まあ、そういうはっきりとした啓示を受けて、この詩編の作者が受けた。これはもうだから極めて重要なことだったんですね。この世は一体何が支配しているのかと。地上の王は結束して支配者は主に逆らうと。いつの時代でもそういうことがあって、現代もですね、常にそういうふうに神の真理に敵対するような反するようなことをですね、国々の指導者たちも絶えず行ってきたわけです。そういうのばかり見てたらですね、どこに一体神の支配があるかというように思われるわけですが、そういうふうなあらゆるですね、この世の神に反する動きを死は笑われる、あざけられると。ひとたび神の御手があればですね、そういうようなものが打ち倒されると。そういうこの世界宇宙の背後にある本当の支配っていうもの、しかもそのために神の子を使わすのだというふうなですね、非常に新約に直結するようなことが言われておったわけですね。から全世界的に一体何が支配しているのか、悪のただ中、国々や帝国やいろんな人間的なものが支配している見える、そこに神の支配をはっきりと見ると、今日のようなああいうニュースでですね、北朝鮮の非常に得意な国、少し前まではイラクの問題で非常にあったと、あと前はイスラエルの問題、あと前アフガニスタンとかですね、もう絶えずこの世はそういうふうに、様々な国々の支配、だからそればっかり見ていたら神の支配なんか本当に霞んできてわからなくなりますが、こういう詩編なんかに立ち返ることによって、そういう中においても神が支配なさっていると、天を王座とする方は笑われるというわけですね。で、そういうふうな非常に大きな政治社会的な全てをも含んだ神のご支配、これが2編であった。で、今度3編は非常にそれとまた対照的に、極めて対照的な一人称ですね、私ということでずっと待っていますよね。2編の場合だったら、国々すべての地上の王たち、支配者たち、そういうあらゆる国家、あるいは帝国、そういう支配者、国々ということだったのに、3編ではそれ対照的にこう置いてあるということですね。この前ちょっと触れてましたが、盲目的にこの支援というのは配列しているのではないわけです。私を苦しめるものは一体どこまで増えるのかという、そういう私たちが絶えず直面するところの大きな苦しみ、個人的な苦しみの問題というわけですね。そういうことがこういうふうにはっきりと出てきておるわけです。で、これは、まあ、ダビデの詩というふうに、その子アブサロム、アブサロムというのはダビデの子供だったのにですね、父親を命を狙おうとして、自分が王になろうとして、非常にダビデ氏も危険な目になったわけですよね。まあ、そういったことが元になって作られたとは一応このように伝えられてきたわけですね。まあ、そういうこの前書きというのは実際にそういうことでなくってもですね、習字するあの椅子の形容詞的なようなもの、習慣的なものとしてですねついている時もあるので、はっきりと分かりませんが、多くの人は直接的にはそういった極めて、苦しい状況に置かれた時に生み出されたと。仮にダビデでなくてもですね、非常に苦しい状態で、どうすることもできないほど多くの者が私に向かい、多くの者がですね、敵対するだけじゃなくって、信仰、その抱いている信仰そのものを覆そうとしたと。これは私たちを攻撃する場合にですね、武力で攻撃するということある。暴力で攻撃すると。それから悪口、いわゆるですね、悪口、中傷という形でですね、 そういう形でですね、ちょっと欠点があったらそれを大きく言ってですね、他人にも言いふらすような、そういう攻撃の仕方もある。けども、ここで言ってるのは、頼ってる神自体がそんなものないんだと。神を救ったりしないと。そういう一番大事な信仰そのものを攻撃することによって、突き崩そうと。まあ、そういう形の敵対者もおるというわけですね。苦しめるもの、さまざまな意味で苦しめるもの、アブサルムの場合は実際に武力でもダビデを殺そうとしたわけですね。で、武力においてもですね、宗教的なことにおいてさまざまな方面において、苦しめるものがこの世の中にはいろんなことで起こってくると。たとえ私たちが正しい生活を神様の前にしておってもなおかつさまざまな抽象やあるいは悪いことや悪い噂、悪口とかいったものですね、批判とかいうものが入ってくるというわけです。で、ここではこの具体的にですね、この苦しめるものっていうのがどういう類のものであったか具体的に全く書いてないわけですね。でもこの下の段のですね、8節を見たら、すべての敵の顎を打ってくださいと、神に逆らう者の気を答えてくださいというふうなですね、非常に強い言葉で、敵対する者の力が壊れるようにということになってますから、具体的な敵対する者がですね、迫って、危機に陥れていると、そういう状況に、あるということがわかるわけです。でそういうこういうようにですね、苦しい時には助けがないと、どこに神の救いがあるのかと。で、これは誰でも起こることですね。信仰を持って、苦しみにあってたら、神の救いがどこにあるのかと。信仰やら言ったって何にも助けも何もないじゃないかとか言ってですね。で、このことはイエスご自身もそういうことがあったんですね。お前が神の子だったら自分から降りて救ってみようと。どこに救いがあるのかと。そういうふうに、イエスご自身もこういうふうにどこに救いがあるのかと言って、あざけられたということがあります。まあ、そういうことですから、当然私たちもですね、イエス様の道を歩んでいってもなお、そのように、周囲のものから預けられるということがあり得るということを、知っておく必要が、あるというわけですね。で、この声はですね、神様の救いだなんてないというような声は、でも本当に追い詰められて苦しいことが重なっていったらですね、周囲の人間だけでなくって自分の内からもですね、もう神様なんか助けてくれないんだというふうに自分の内からもそういう声がしてくるとですね。自分にも祈っても何したって何にも変わらないと、私に神の救いなんだがないんだろうというふうにですね、そんなふうにして、外からのこういう砕こうとするですね、信仰を砕こうとする力が及んでくるし、内からもそのような声がしてくると。で、内からそんな声がしてきてですね、それで負けて本当に信仰から離れていく人もおるんですね。周囲の人はこんなことあんまり言ってなくても、自分の内からですね、だんだんとこんな声を持たげてくるという、この点は我々の集まり、あるいは他の知ってる、ところ、他の四国のですね、人が別の県でも知ってる例もいくつもありますが、だんだんとですね、私には神の救いなんかないんやと、そのことを言い出したりですね、だんだんと集会にも来なくなったりして、神様の救い、神様の恵みって一番大事ないいもので、それを捨てたら他にいいものがはずがないわけなんだから、ひとたび神の救いを何らかの形で知ったものが途中で捨てたら、そのこういいことは決して起こらないと、本質的にはいいことはですね、そういうことはカール・ヒルティも言ってますが、それはまあ当然ですよね。一番良いものをあえて、知ってるのに捨てたりすればですね、でその一つはこういう嫌なことが苦しいことが続くときに、自分の内からもこんなことが出てくるわけです。 で、そういうふうに内からも外からも打ち慣れてきておりますが、そこで、まあ、この大きな分かれ道になるんですね。だからこの3節と4節、一行分けてありますが、そこで、だんだんともう離れていくんではなくて、主よ、そのように言う敵のただ中で、助けはなかなか現れなくても、それでもなおあなたは私の盾だと、私の栄えや言い方はあんまりしないですね。栄光、自分の最も素晴らしいものと思うものというのをこういう意味で言っているわけですよね。で、私の頭を高く掲げてくださるお方なんだと、向こうにいろんなことがあってもですね、あくまでこの主に従ってですね、主こそは我が盾だと固くそういうふうに信じていくならばですね、この五節のように、時が来たら必ず、声を上げればってあります。主に向かって、声を上げれば必ず神様が答えてくださるとということなんですね。で、この神様からの答えというものが、この多くの者が敵対してもしてもですね、それに打ち負かされないという大きな力になるというわけです。主に向かって叫ぶと、でこの答えは最初からはなかなか来ないので、だからこそこの2節であるように、苦しめる者だけが増えていくと、自分を攻撃したり中傷非難をする者ばっかりが増えるように思う時があると、だからもう神様に頼ってもダメだと思わないで、主よ、それでも我が盾なのだと信じ続けると、こういうふうに答えられてですね、そうして、さらにこの6節のような状態ですね、眠る時にも目覚めている時にもはっきりと神がすぐそばで支えて追ってくださるっていうのがですね、実感できるようになるということです。眠る時も目覚める時も、もちろん目覚めている時もずっとそうですね、一日の一時的に神様がそばでおるっていうことじゃなくて、眠り目覚めると、そういうのが主のお支えの中で眠り目覚めるということができるというですね、主の支えのもとで一日終わり、また一日を始められるとということですね。で、こういうこの一つのことがあると、神様が答えてくださったというところと、主が実際に支えていてくださるっていうのを朝ごとにまた夕ごとに実感すると、そういうものがあったらですね、どんなに多くの民が攻撃してきて中傷批判中傷して悪口を言って罵倒しても馬鹿にしてもですね、不思議と恐れないでいけると、神様のこのからの語りかけっていうのは非常に強い力を与えるわけですよね。これはステパノなんかはですね、最初に殉教したけれども彼の場合もはっきりイエスが見えたとですね、イエスが復活のイエスが神の右にあるのが見えたと、そしてそれが一種の答えだったわけですね。ステパノは決して捨てられたんじゃないと、そういうふうに答え、聖なる山が答え、それはステパノはっきりありありと復活のイエスが神の右におるのが見えたと、そういう答えがあったからですね、ステパノも文字通りたくさんのために石を投げられてですね、罵倒されても不思議と恐れないで、そして神の支え、主の支えをはっきり感じながら、死んでいったというんですね。私たちがこの恐れるというのは結局のところの答えがないと、主の支えを実感できないところから恐れるので、この2つの要素があればですね、どんなことがあってもたくさんの敵に対するものがあってもなおかつ恐れないで歩んでいけると。 というわけですね。信仰的に絶えず前進する人っていうのは、これは絶えざるこういったある種の声を上げ、そしてある種の答えをいつもいただくと。そして眠りの時、一日の絶えずですね、お料理に死のさせを実感すると。そういう場合に当然これは一日一日前進をしていくけれども、いくら信仰何十年といっても真剣に神に向かって声を上げもしないで答えを聞こうともしないということであれば、惰性になってですね、死の支えというものも実感できなくなって、でだんだんと信仰は消えていくということにもなりかねないんですね。ですから声に力づけられた人はですね、困難があってもこの8節、これは詩編によく出てきますが、今日の新約聖書以降ではその根源的な悪ですね、神に敵対する悪の霊、キリストの時には汚れた霊とか悪の霊とか言いましたが、そういう悪の力そのものを打ち砕いてくださいというのは、これも切実な願いなんですね。旧約聖書ではこの悪人という、まだ人間というものに深く結びついておったとかありますが、新約になってからははっきりそれが分離されてですね、悪人のためにですね、悪の霊が退くように祈れと、悪の力が悪の力のシンボル、敵のサタンの顎を、サタンの歯を砕いてくださいと。そしたら悪い霊に疲れた人でも良くなるということですね。この世の中で敵の顎、歯っていうのはこの力のシンボルですから、私たちも絶えずこの世に神の支えを得て、悪にやっつけられてですね、力を失ってしまうんじゃなくて、目の前に直面する悪そのものが神の力で滅ぼされるようにと。でその滅ぼすためにイエスは悪のために祈れと。祈るっていうのはこれは好きになったりなんとか感情的じゃなくて、悪の力を滅ぼす一番強い方法がそういう祈りだっていうことだったんですね。で、でここのところ、すべての敵の顎を打ち、神に逆らう者の歯を砕いてくださいと、ここは祈願文にしてありますよね。確かにこの願いにもなる。ところがこれからこのシーンをやればこういう講習も繰り返し繰り返し出てきますが、旧約聖書のこの自制というものがですね、近代語と相当違うところがあるわけですね。それでここのところは、歯を砕いてくださるという確信、ないしは関根正夫のようにですね、関根正夫は旧約聖書で日本の第一人者ですよね。旧約聖書の学者としては、日本人で唯一ドイツの有名な旧約聖書辞典にも投稿があったという執筆者の一人にあったということぐらいですが、関根正夫役でも神に逆らう者の牙を歯を砕いてくださったと過去形に訳しているんですね。で日本語や近代語では過去形と基本と全然違うじゃないかと思うかもしれませんが、これ原文のヘブライ語の辞書っていうのはそういうふうに文脈で状況の取り方によってですね、祈願文にも訳すことができるし過去形にも訳すことができるわけなので、そういうふうに訳が分かれているわけなんです。英語訳の伝統的なものですね。You have broken the teeth of the ungodly ですね。You have smitten, smite したとこですね。You have smitten と、現在完了。You have broken the teeth of the ungodly というような形でですね、完了形で訳してあるのもあるし、普通の現在形に訳してあるのもありますね。You strike all my enemies on the cheek. You strike. 打つっていうことですね。And、you break the teeth of the wicked. You break. 打ち壊すんだと。Teeth of the wicked. 邪悪な者の歯を打ち砕いてくださいますと。そういうふうに、現在形で、訳しているのもいろいろありますね。 そういうふうになりますと、これは確信になるわけです。あなたはですね、すべての敵の顎を打ち、神に逆らう者の歯を打ち くださったのだと、あるいは打ち下されるんだと、そういう確信を述べていると。これはまあ7節がもうすでに確信ですからね。当然8節的に、まあ、ATD も世界的な、そういう有名な仲介者ですけども、有名な学者、アルトゥール・バイザーというですね、非常に有名な学者が訳したものですが、そういうふうに、学問的に言っても両方どちらでもまとめるというわけです。まあ、いずれにしてもこの悪の力がどんなに来てもですね、神様の力は必ずそれに勝って打ち砕くんだという、そういう確信が豊かに見られると。で、最後は9ですね。そうした確信から出てくるおのずから結論、あらゆる救い、さまざまな意味の救いは主のもとにあると、主のもとに救いがあるからとですね。さまざまな武力や威嚇やら、人間的な怪やら、そういうところをどんなにしてもどんなにしても最終的な救いは来ないですね。救いは主のもとにあると。戦争に勝ったからといってですね、勝った人が救われるということでもないということですよね。スポーツで勝ったからといってですね、救いとは何の関係もないですね。ああいうふうなことどうして熱狂的になるか、実に不可解ですね。それぞれがみんな楽しんだらいいわけですね。それぞれでボールを向けてですね、心身ともに家でじっとおります。健康な人は若い人も楽しめばいい。心身ともにリフレッシュすればいい。それをですね、なんか必死になって、不安が殴り合いしたりですね、もう大々的なニュースで言ったり、負けていったら何が悪いのかと思いますよね。ああいうのも。むしろ負けた方がずっとさっぱりして、勝ったって傲慢にならないだけいいと思いますが、そういうふうなことには救いとは何の関係もないことですね、魂の救いと。そういうふうに勝ち負けであるとか、いうようなことですね、富がどれだけあるかという問題なくて、そのが何であれとも救いは死のもとにあると。で、こういうふうに、さまざまな敵対するものの中からですね、神への信仰によりすがり続けたときには、神からの答えと死の支えの実感、日ごとの実感なんですね。朝も夜もと。で、これ非常に個人的なのが分かりますよね。神殿に行ってだけそうするっていうんじゃないというわけです。身を横たえて眠るっていうのはなぜ書いてあるか。これ一番個人的なプライベートなところだからです。表面的な宗教ほど儀式的でですね、そういう神殿や寺院とかそういうところに行って、仏教でもですね、お経を唱えたりですが、いろいろ集団で阿弥陀仏を唱えたりとかいうことありますが、寝るとき、目覚めるときは最も個人的なときですよね。その時に神様はっきり共にいる支えがあると感じること、本当の信仰かどうかってここにあるわけですよね。で、そういう意味でこの立正が二辺が非常に政治国際的宇宙的な広がりを持って、神の存在を実感する、神があらゆる戦争や支配やらを超えてあると。この場合は誰もが見ているわけじゃない、儀式も一切関係ない、プライベートなですね、自分の朝眠り起きるそこのただ中で神の実感を明らかに感じると。そういうところで最後はですね、そういうのがあればこそ確信が短く結論としてですね、救いは死のもとにあり、そしてそういうふうに確信を持った人は自分だけで終わらないで、初めてこの詩で最後にだけですね、私と神様っていう以外のところ、民の上に祝福が及びますようにと、そういう静かな祈りということになっていくんだというわけです。これは本当に救いを受けた人はですね、自分だけで満足は決してしないと。必ずそういうふうに、人々の上に祝福があるようにと、良きことが神様の御手あるようにという絶えざる祈りということがおのずから出てくるというんですね。そういうふうにこの三篇がなぜ3番目に置かれているのかと、
個人の魂の歩み道っていうもののですね、非常にこの凝縮させた形がここに出てるんですね。一方では今のニュースにも絶えず頻繁に言ってるような国際社会政治的な問題でも神様を見失ってはいけないのであって、そういう見る目というか非常にプライベートなところで神を実感すると、その2つの要素を私たちはいつも持っている必要があるという意味でですね、ニートさんが並べられているということも言えるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。